恵みをいただく御言葉は申命記の25章5節から12節までです。申命記25章5節から12節。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に子がない場合、死んだ者の妻は家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む初めの男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない。しかしもしその人が兄弟のやもめになった妻をめとりたくない場合は、その兄弟のやもめになった妻は町の門の長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は自分の兄弟のためにその名をイスラエルのうちに残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとしません。町の長老たちは彼を呼び寄せ、彼に告げなさい。もし彼が私は彼女をめとりたくないと言い張るなら、その兄弟の嫁になった妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、彼の足から靴を脱がせ、彼の顔に唾きして彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。彼の名はイスラエルの中で靴を脱がされた者の家と呼ばれる。二人の者が互いに相争っているとき、一方の者の妻が近づき、自分の夫を打つ者の手から救おうとして、その手を伸ばし、相手の隠しどころをつかんだ場合は、その女の手を切り落としなさい。容赦してはならない。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、命をつなぐということがどれほど大切であるかをここのところから私たちに教えてください。そしてあなたはどれほど命をつなぐこと、名を残すということ、イスラエルの上に名を残すことが大切であるか、また呪われることについてはこの地上からその名を消すという表現の通り、名が残る、名が消える、それがどれほど大切であるかも主よ、その真理の髄を私たちのうちに分からせてください。この語るしもべのこの唇を清め、この体と心と思いとを清めてください。あなたの命のその極みまで私たちが知ることができますように、どうかこれからの一切を支配してください。一人一人聞く耳をあなたが清くして、いずれも通り置きものとして用いてください。これからを一切あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所からですね、命をつなげるということ、家を絶やさぬということ、そのことが、とても大切であることを、モーセはここの、律法で示しております。まあ、面白いのが、11節12節ですね、2人の、男が互いに争っているとき、一方の、者の妻が近づいて、自分の夫を打つ者の手から救おうとして、その手を伸ばして相手の隠しどころをつかんだ場合は、 その女の手を切り落としなさい、で容赦してはならない、あります、この隠しどころという言葉、ヘブライ語でどういうことなのかなと思ってちょっと調べたんですけども、聖書の他のところでこの、ヘブライ語ではマブシュって言うんですけども、この隠しどころという訳されている言葉マブシュ、旧約聖書ではここにしか出てこないんですね。で、元々の意味は秘密という意味だそうです。ですから、2人の男が争っている時に、一方の妻がですね、相手の夫のその秘密を掴んだ場合は、その手を切り落としなさいっていうのが、直訳のようですね。確かに男性の急所という意味もありますけれども、ですからその相手の家の秘密、出生の、その根源であるところを、また、命の源のその、秘密のところをですね、別の家の女が手を伸ばしてそれを掴むということ、ちょっと状況的には、かなり、果たしてなんか100年に一度あるかないかみたいな、なんかかなり珍しいケースだと思うんですけどもとにかく、それほど家の秘密、それを、掴んではならないということでしょうね。そして、男性の急所でもありますから、その命に対するその尊厳、いかに、自分の夫を、相手の打つ者の手から救うという、そういう一見ですね、正当な、ように見えるかもしれないんですけども、しかし、相手の秘密を掴むということ、それは、ちょっと度を超えすぎているということで、その女の手を切り落とさなければならない、ということでしょうか。イスラエルにおいてはですね、この家を、絶やす絶やさない、結婚して子供を産むということ、そしてその、家の名前を残すということ、これはとても重んじられております。ですからこの5節から10節のところではですね、そのもし、兄弟が、子供を残さないまま妻をめとって子供がいないまま、死んでしまった場合は、その、死んでしまった未亡人をですね、その、兄弟が、死んだ人の兄弟が、それをめとって、で妻として、そして、兄弟としての義務を果たさなければならない、でそれで彼女が最初に産む最初の男子にはですね、その死んだ兄弟の名前を継がせて、そしてその名がイスラエルから消し去られないようにしなければならないと書いてあります。名前が残るということ、家を絶やしてはならぬということ、これイスラエルではとても大切なことです。ユダの子供にエルとオナン、それからシェラという3人がいたんですけども、あの栄光の家系の女シリーズの、タマルのところで、皆さん学んだんですけども、それで、ユダの長男エルが、結婚したんですけども、子供がないまま死んでしまいました。タマルという女性をめとったんですけども、それで、ユダは、その次男であるオナンにですね、あなたは兄嫁のところに入って、でそれで、その務めを果たしなさいと言うんですけども、しかしオナンはですね、それを嫌がって、兄のために子孫を起こすようなことを、これしたくないということでですね、確かに兄嫁のところに、入って、性行為はするんですけども、しかし子種はその女に与えないということで、それで死んだんですね。命をそのようにして、粗末にする、兄のために名を残さないということを、それで、カインさんから撃たれて死んでしまいました。命を残すということ、名を残すということ、それを、それに反する、これは、主の怒りを引き起こす行為、忌み嫌われる行為、名前を残さないということ、それは、そのような主の怒りを引き起こすものです。それに対してですね、その名を残した人、それはボアズですね、ルツ記の方でも学びました。 ちょうど栄光の家系の女シリーズの中で、名前を残すということ、命を残すということ、その女性を男性がしっかりとめとって、そして本来継がせるべきなイスラエルという神の国の中でですね、その名前を継がせるということを、その大切さをボアズはですね、それを知っており、そしてそれが律法にかなったことであるということでですね、ルツが、ね、ボアズのところに、ね、身を整えて、それでその自分のその布団の中に入ってきた時、ボアズは彼女を叱るのではなく、むしろ褒めました。ルツ記の3章のところです。冒頭でもお読みした箇所です。ルツ記の3章の9節ですね、8節からお読みします。夜中になってその人がびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った、あなたは誰か。彼女は答えた、私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。アメン。ここの買い戻しの権利のある親類、これはですね、ハイブル語でゴエル、要するに買い戻すものっていう意味です。ですから新教の訳では、家を絶やさぬ責任のある人ですとも訳されております。家を絶やさない責任があるんです。イスラエルの中で、家を絶やさない、名前を絶やさないこと、これはとても大切です。これはですね、神の国のことを表しております。神の国においてもですね、結婚するということ、妻が夫にめとられるということ、そして、子孫を残すということ、名前を残すということ、命をつなげるということ、これはですね、神の国においてもとても重要なことなんですね。栄光の家系の女の時のあのメッセージでも皆さん学びました通り、このボアズは私たちの家を絶やさぬ責任のあるお方、イエス様のことを、表しております。イエス様は私たちというこの人間、世と結婚し、この世の奴隷として、生きている、そして世の、いろいろな夫に、嫁ぎ先があります。ある人は金、ある人は権力、この世の何かとですね、何かを夫として自分の頼りとするところとするんですけども、しかし世のものは不完全です。その夫は子を残さぬまま死んでしまいます。滅んでしまいます。お金はなくなります。名誉もなくなります。若さもなくなっていきます。この世の何かに対してですね、永遠に残すものはないんです。お金は残りません。名前も、歴史を習っているんですけど、しかし名前もですね、永遠に残るものではないんですね。この世のものはありさまは過ぎ去っていきます。この世の何者かをですね、夫、すなわち頼りとするところ、主人とするのであるならば、もうその名前は滅んでいってしまうんですね。夫の死とともに。ところが、私たちの買い戻しの権利のあるお方、私たちの家を絶やさない責任のあるお方、私たちの名前をですね、常しえに残してくださるお方、それはイエス様です。黙示録の方でも、私はあなたの名を永遠に残す、そういう表現がありますし、また聖書の、結構いろんなところでですね、裁きを下すとき、私はあなたの名を天の下から消し去ろうという表現も何度か出てくるんですね。私たちの名前が永遠に残るのか、それとも 永遠に決心されるか、それは主を夫とするかどうかに関わっております。今日のこの申命記の箇所のところではね、もし夫が、子を残さないまま、永遠に残るのものを残さないまま死んでしまった場合は、その、彼を買い戻す権利のあるものが、ゴエルが、家を絶やさない責任のある人がしっかりとその彼女を、めとってですね、でそれで、その命をつないでいく、名前をつないでいく、その責任が、示されました。私たちの主イエス様はですね、私たちのために、私たちの命を継がせてくださるために、私たちの命が絶えることのないように私たちを買い戻してくださいました。ボアズはですね、その、ルツを目取るために正式な手続きをします、ボアズよりもですね、より、ルツに近い親類、ルツを買い戻すより責任の重い親類が、いたんです。で、ボアズはですね、ボアズはその人を差し置いて、私はあなたをめとることはできないということで、でそれで正式にですね、町の長老たちの前で、そのことを明確に告げ知らせて、でそれで、自分はその、ルツの元々の、旦那さんの父親エリメレクの、その血を継がせるために、この畑を買い取ろうとする、でそれでなおかつルツも買い取るということを、でそれで正式な手続きを踏むんですね。で結局のところ、そのより買い戻しの権利のあるその親類、名前が残ってないんですね。ルツ記の中ではただ単になんか靴を脱い でそれでボアズに渡したとしか、自分の履物を脱いだとか、ね、名前が残ってないんですね。イスラエルの中で、その、兄弟のが死んだ時、その名前を残さないものは、町の長老たちのところに行って、靴を脱がされたものっていう名前は付けられなくてはならないとあるんですけども、その責任を果たさないもの、私たちもですね、そういう責任を、果たすべき相手がおります。命を、つなげるために、私たちのことをイエス様が買い取ってくださった。だから私たちもですね、福音を宣教して、そして命を、つなげるために、イエス様を届けるべき相手がおります。その人に嫁がせてやるべき、相手、イエス様を結婚させてあげるべき相手としてですね、紹介するべきなんです。その責任を私たちも果たすべきなんです。ボアズはこのルツを、正式にめとったことによって、でそれで、この町の人々から祝福を受けました。そして、このルツにですね、子供ができて、そしてその子供はですね、本当にイスラエルの中で重要な人物となります。ダビデ王の、そしてイエス・キリストの、父親として、遠い祖先として名を残していきます。ですから私たちもですね、本当にこのこと、名前を残すということ、イエス・キリストの懐に飛び込んでいて、イエス様に私の家を絶やさぬ責任のある人ですと信仰告白してですね、イエス様を本当に行くこと、これはとても大事なことです。私たちの名前が永遠に残るかどうか、私たちの命が脈々とつないでいくかどうか、皆さんもですね、たとえ結婚していない独身の方だとしても、霊的な命を、子子孫孫と生んでいくことは可能ですね。いや、ぜひそうするべきですね。そうするならば皆さんの名前も永遠に天において記されて残されて、やがて天の御国に入った時には、皆さんがですね、その救った、霊的な命たち、彼らが、皆さんを親として、よく私のことを救ってくださったと、そういうふうに言われることでしょう。 ですから私たちも、ね、霊的にイエス・キリストを伝えて永遠の命を救い出して、そして子子孫孫と残していくべきなんです。イエス・キリストという誠の夫のその子子孫孫を残していくべきなんです。どうか皆さんは、ね、あの、たまるをに義務を果たさなかったような者たち、まあ、彼らはですね死に絶えてしまいました。このルツの、ね、より彼女を家を絶やさぬ責任のよりある人も名前が残りませんでした。でもボーズは残りました。どうか皆さんはしっかりとですね命の責任を果たして、そしてイエス・キリストにある命を脈々とつなげていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この命をつなげていくということがどれほど大切であるのか、今日の箇所から学び取ることができたことを感謝します。これはイエス・キリストを表しております。私たちはイエス様に目取られました。私たちはイエス様のもとに嫁いでいきました。イエス様を主人として、そしてイエス・キリストにある永遠の命を、福音を伝道することによって、御言葉を述べ伝えることによって、御言葉の種をまいて、そしてさらに多くの命たちを生み出していく、その役割が与えられております。どうかその役割をしっかりと果たす私たちでありますように。どうか私たちが家を、兄弟の家を絶やすということよりも、自分の好き勝手を選んで、そして滅んでいたあのエルやオナンのようなものではなく、ボアズのようにしっかりと果たすべき責任を果たし、そして命をつないでいくものであり、永遠の栄誉を得る私たちでありますように。そして私たちの主人はイエス様、あなたです。どうかこの端止めを、あなたの覆いを広げて覆ってください。買い戻しの権利のあるお方はあなたです。あなたは家を絶やさぬ責任のあるお方です。どうか私たちに対して覆いを広げて、私たちを覆ってください。そして家を絶やさぬように私たちをお守りください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。